ただいまから2025年5月18日復活節第5週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書8章の6節ヘブル書8章6節説教題はしかし今と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文をお読みします。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた報酬を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、聖書を開き、あなたからの、言葉とまた語りかけを受けようと、主の御前に心を鎮め、あなたに礼拝を捧げていき、祈り心で、主の導きを受けていくことができますようによろしくお願いいたします。幼子のような心を持ってして、難解な、言葉の数々ではありますけれども、愛する主の、御声と、語りかけを、理解することができますように、あなたに信頼することができますようにお導きください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。引き続きですね、ヘブル書を、公開説教、続けておりますけれども、ヘブル書全体がですね、なかなか新約聖書とですね、旧約聖書の、橋渡しのような、存在になっておりますので、どちらのエッセンスも学ぶことが、できると同時にですね、新約にも旧約にもですね、多少、通じていなければですね、なかなか言ってることが何言ってるのかさっぱりわからないっていうね、ところが、あるかと思います。まあ要するにとっつきにくい書簡の一つ、新約聖書の書簡の一つでもありますけれども、ヘブル書のですね、著者の本当に言いたいことはですね、要するに主なるイエス・キリストご自身について語っておられるわけですよ。それは聖書のどこにおいてもですね、語り尽くすことのできないお方としてですね、御言葉を通して示しているわけでありますけれども、キリストがどのようなお方であるのかということをね、必死になってこう語っているということですね。あんまり難しく考えすぎてしまうと、聖書を読むときとか、そのヘブル書を理解するときにですね、重箱の隅をつつくような形で読もうと努力してしまうとですね、読書の、苦労というかね、読書行為の苦労に、単純になってしまいますんでね、それは、私たちが、あえてですね、難しい聖書の言葉の数々を、シンプルにしようとしているのであってですね、ヘブル書の著者自身がですね、こういった細々なね、御言葉の規定がありますけれどもね、要はこういうことを言いたいんですっていうね、スピリットでヘブル書を書いていますのでね、木を見てね、森を見ずっていう言葉があることの逆でね、森ばっかり見てね、一つの木に集中していくこと、その木とは十字架につけられたイエス・キリストであると、そしてそこから復活した、大祭司イエス・キリストであると、じゃあ大祭司とはなんじゃらほいと、いうことをですね、展開しているわけでありますね。今まで何を学んできたかというと、キリストこそ、死ぬことのないという意味でね、死んで復活したという意味で永遠の大祭司であることを学び続けてきています。でこれからもそれは続きます。でこの、キリストこそ永遠の大祭司、死んで復活させられたお方として、 学び続けていくその目的と、理由っていうものは何かと申しますとですね、これは私たちのですね、祈りと願いに影響しているわけですね。もちろん救いにも影響していますけれども、いろんな諸々の宗教においてね、祈りとか願い事っていうものはね、こうするんだよ、ああするんだよっていうふうにね、形式が決まっているとは思いますけどもね、キリスト教におけるキリストを信じた者である私たちにとって祈りとは、何だろうかということをね問うてい、くわけです。なぜかというと教会っていうのはですね、聖書の福音を告げ知らせるときにですね、他の諸々の宗教の、祈り事とか、願い事とかっていうものに関して、それはそれであるんだろうねっていう立場ですけれども、教会の使命っていうものは、なんか学術的なね、宗教的な、文化論みたいなね、社会学的なね、組織論みたいなものをね、儀式論みたいなものを研究することではなくてですね、教会はあくまでもですね、聖書の福音をのの宣教していくっていうことだからですよね。だからキリストにおける祈りと願いに限定して、お伝えしていくのでありますね。それ以外のことからというのはね、それぞれの人たちの、信念があったりとかですね、考え方があったりとかで、自由自在にね、皆さん方がその日常生活の中でそれをね、実践しているかと思いますけどもね、そうこうして礼拝の中で神様に立ち返って御言葉に耳を傾けていくときにですね、そういえばキリストを信じた者としての祈りと願いって何なんだろうかっていうね、問うわけですね。祈りとは何だろうか、願いとは何だろうかということですね。でそういう時に陥りやすい過ちっていうのがね、私たちにはあってですね、これ対人関係からちょっと出発するとですね、私たちはですね、まず自分自身のことを顧みず、まず相手がですね、自分の、要望通りに、自分の望み通りに動くことを期待しちゃうんです、どうしてもね。それがうまくいかなくなって制御不能になってしまったりするとですね、それは子供とかそういうんだったらちょっとあれですけども、大人同士の関係の中で、こうなってもらいたいなって善意でね、望んだとしてね、相手がそのように悪意を持って逆にね、あるいは無頓着を持ってね、自分の思い通りにならずにですね、制御不能、コントロール不能になった時に、私たちというのは不快感を覚えてしまいがちな愚かなものでございます。そういう自分自身の、望み通りに動かない人たちからするとですね、私自身がその人たちの望み通りに動いてないことを棚に上げてですね、なんであなただけ偉そうにそんなことを考えてね、私たちにそれを押し付けるのかと言われても仕方ないで、そういう仕方ない状況の中でどうなるかというと、互いに無視し合ったりとかね、喧嘩したりとかですね、関係が、分断されたりなんか、してしまうことも、特に近しい人たちとの関係の中でも、知人程度の関係の中でもそれは起きうることです。友人同士の関係の中でもね、そういうことはあります。ましてやですね、私たち人間ごときが神様の御前に出た時にですね、その横島の心ゆえにですね、神様でさえ、人々に対してさえ自分自身のコントロール下に置きたいわけですから、ね、それが置けないということになったから激怒するわけですから、不満に思うわけですからね、少なくとも。で、神様との関係においてね、神様の御心をね、動かそうとする、試み、それがキリスト教における祈りと願いって誤解してしまいがちなんですよ。だから私たちが神様に祈るじゃないですか。キリストの御名によって、キリストを信じて洗礼を受けた者たちがですね、 礼拝の中で、あるいはその日常生活の中で、ことあるごとに祈りと願いを持って神様に接していくときに、その中身をね、検証していく。そうするとですね、諸宗教とちょっと違うのは、キリストのと神の、に対して祈ること、願うことっていうことはですね、要するに神を動かすっていうことじゃなくてですね、自分が変えられることを、結果論としてですね、もたらされるということを覚えておかなければいけない。最初はキリストと神に対して、ああしてください、こうしてくださいって、神様の御心をもね、尊重せずにですね、わがままばっかり言う。で、それでいいんですよ。私たちは誰もがわがままでね、他の人たちに言えないことを祈りの中ではね、自由に、神様にだけは自由にね、腹の奥からの本心をね、吐き出していいんですよ。それはなかなかね、キリスト教の枠組みの中でしかできないかもしれない。で、それができるようになってくるとですね、もう神様前でもう赤ちゃんのようにこう泣くようなね、祈りができるようになる。正直な祈りが、幼子の祈りができるようになってくるとね、同じような純粋な信仰を持って祈りと願いを捧げる、兄弟姉妹たち、キリストを信じる者たちとの交わりが、本当にね、真心を持った腹の探り合いじゃなくて、真心を持ったね、ストレートなね、関係っていうものが結べるようになります。なぜかというと、単に友情関係を育むだけではなくてですね、その人のことはあんまり知らない、話しかけたこともないかもしれないけれども、この人と一緒に祈ってるからですよ。礼拝をするっていうことは神様に対してね、向かうことではありますけれども、私たちは神様に対して向かうと同時に、この地上で生きている限り、対人関係っていうものは回避することはできません。で、そういった対人関係の中でね、一番力があるのはね、神様に対して祈りと願いを持ってしてね、神を動かそうっていう段階から自分自身が変えられていく。どう変えられていくかというと、謙遜なものに変えられていく。愛せない人を愛するものに変えていく。別にね、愛するっていうことは、いつも言ってることですけども、好きか嫌いかじゃないですよ。好きだったら愛する、嫌いだったら愛せないっていうことじゃないんですよ。そういうふうに、北海外野の人がですね、あなたはね、嫌いな人のために祈って、それを神の愛に基づく行為であるっていうふうに自称してるかもしれないけどね、ちゃんとね、心から好きになって祈って愛さなきゃダメでしょうって、ね、行いにおいてもね。っていうふうな、まあ余計なおせっかい言ってる人がいるんだったら、そういう人たちの、おせっかいはおせっかいとしてですね、別に聞く必要ない、聞く耳を立てる必要ないですね。神様の愛を受けて人に接するっていうことは、好き嫌いを超えた出来事なんですよ。料理と違うんですから、私はこれは好きだけども、これはね嫌いだから食べないって、そういうのはね、まあ、人間のね、性癖っていうかね、こう性格っていうかさ、性格の癖っていうかさ、そういうのはあるんですよ、やっぱりね。そういう傾向っていうものは、人それぞれ個性的なね、傾向っていうものはございます。だから何が好きか嫌いかで言ったら、みんなもう千差万別になっちゃうわけ。でも愛するっていうことはね、その好きか嫌いかを超えて、その人のために祈るっていうことですね。じゃあ何を祈るのか、自分自身の思い通りに行くように、好きになれるように祈るのか、そうじゃないですよね。そのようありのままの相手のままに対して、まあ祈る前はね、いやもうこんなことされたらもうね、嫌いで嫌いでしょうがないわっていうような自分自身が、祈りのプロセスにおいてね、相手のことを祈っているプロセスにおいて、自分自身にブーメランになって帰ってきてね、自分自身が全然相手のことを愛してなかったっていうことに気づいてね、相手を変えようとするために祈るんじゃない。相手を通してね、その相手のために祈る神の愛にすがっていくものに変えられていく。この人のために祈るには、好き嫌いでは祈れませんと、嫌いだったらましては祈れませんと、神様がこの人も私も平等にエコひいきなく愛してくださってるから祈ることができるんですと、祈りをお与えくださいって、 願い事をお与えくださいと。でそれは、自己中心なものではなくてね、また他者中心のものでもなくてね、神中心のものであらせてくださいと。まあ究極的には、神と人とつないでくださったねイエス様が、人々に接したように接することができ、愛したように愛することができ、鳥なしに乗ってくださったように祈ることができますように、私を作り変えてくださいと。まあ相手のために祈ってる最中にですね、それに気づくとですね、相手が変わるか変わらないか、相手のことを好きか嫌いかっていう基準からですね、自分自身が、愛の人になってるかどうかっていうところが問われていく。そうするとですね、結構ストレートにね、神様の愛に励まされてね、相手のために祈り続ければどんどんどんどん自分自身がね砕かれていってね、祈りとしてね、本当に心が柔らかく優しくね、なっていくようにね、変えられていくと思います。あまりにも自分自身が試練とね困難そして悲惨の中にね、突き落とされているから、祈ることにもなりますけれども、しかし突き落とされてなければね、祈らないっていうことであるならばね、ご利益宗教と何も変わらないじゃないですか。キリスト教の特殊性っていうのは他の宗教と違ってですね、私たちが困ってるから祈るっていう、困った時の神頼みっていう考え方を徹底的に破壊します。まあ、困った時に神様に頼っていいんですよ、もちろんね。だけどそれが自分自身の利得に基づくことであるならばね、その神様に頼りながらね、困った時に神様に頼りながらね、その頼ってる自分自身のねえげつなさ、そういったものがね取り扱われることになります。じゃあどういうふうにね私たちはね祈っていけばいいのか、まず第一にですね、自分自身のために祈るということをないがしろにしてはならないということですね。ピリピ書のですね4章の、6節から、7節ですね、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。これね、使徒パウロはですね、ピリピの諸教会のキリスト者たちに対してですね、未信者に対して言ってるんじゃないですよ。キリストを信じる者たちに対して、祈りの回復事としてね、命令してるわけですよ。励ましてるわけですよね。で、これね、まずね、人々との関係がどうこうとか、あの人が許せないとか許すとか、ね、あの人のことを愛せないとか、愛せるとか、そういうことから言ってるわけじゃないですよね。まず人々との関係はもちろんね2番目3番目に重要だけれども、一番大切なのはね、あなた神を信じているのであるならば、感謝を持って捧げる祈りと願いをね神に知っていただいてもらってますかっていうね、ことを問うているわけですよね、これはね。そしてそれを命令しているわけです。神に知られるっていうことは聖書の文脈において何を意味するかというと、使徒、パウロの、書簡の文脈でどういうことを言ってるかというと、あなたは神に知られているということと神に愛されていることは同じ意味だということに気づくということです。ですから祈りと願いの、識別基準っていうのがありまして、それはね、祈れば祈るほど、願い事をすればするほどですね、人に対してそれやったら人が潰れちゃいますから、まず人は2番目3番目でいいです。だからイエス様もまず神を愛してね、福音的に言いますとね、まずキリストを信じて神に達してから、それから自分自身を愛するように、自分自身が神に愛されているように人々のことを、思いやって愛してやりなさいと、ね、言ってるでしょ。まず神を愛すること、神を愛するためには神に知られるっていうことが必要です。 何を？自分自身の本心をです。私はこの状況を許すことができない、この環境に不満を持っている、自分自身の、状態にそれこそ、憎悪しか湧かないと。他の人のことはああこう言うこともあるけれども、本当は自分のことが嫌いで嫌いで仕方がないと。まあ上辺だけは取り繕って笑顔を出してるけれどもね、気づかれていないけれどもね、本心はもう曲がって治らない、鉄棒みたいなものはものであると。だからどうかまっすぐに正してくださいと。私は何を考えにしても、何を考えにしても、自分自身のことを考えにしても、神のことを考えにしても、人のことを考えにしてもですね、よこしまさと悪とですね、むさぼりしかございませんと。実戒をすべて、その実戒の言葉の根ですね、人にを憎しみを持つ、ね、そういう心の根が、全部ね、罪に定められて当然のものでございますと。しかしそこで神様から距離を取ってですね、逃げようとしたりとかですね、神様とのね関係をね、 LINE じゃあるまいしですね、ブロックしようとしてもね、無意味なことですね。それはね、それは神様にとって無意味だっていうことじゃなくて、祈りと願いを捧げるべきキリスト者が神との関係を自ら断つということはですね、それを深めるどころかね、後退してしまう、いわゆる霊的に対抗してしまう、まあ、それがガラテア書の人々に起きたことでございますけどね。あなた方は熱心に福音を持ってね、キリストを慕っていたのにもかかわらずね、何たる様かって、これは要するにキリストを信じて霊的な愛の大人としてね、神によって成熟の道に導かれて、その信仰の道を歩み始めた方々が偽りの教師たちによって騙されて、ね、これもなければいけない、キリストに対する信仰に加えてこれもなければいけない、あれもやらなきゃいけない、律法の全体を守らなければ救われない、その上でね、まずユダヤ教徒になってからキリスト教になれっていう、まあその異端的な考え方ですね。一生懸命頑張ってから信じたらさ、あなたは救われるっていう考え方ですよ。これ異端です。使徒パウロが対処した初期の異端です。だから立法主義っていうふうに私たちはですね、立法的とかっていう現代のキリスト者はよく簡単に言葉遣いをしますけれどもね、それが自らの魂を滅ぼすことになる教えであるっていうことに戦慄しなければいけません。私たちは立法とか立法主義からのキリスト信仰に着地しなければどうすることもできないほどのね、滅びゆく罪人であるっていうことに何の良心の呵責も何の戦慄さえも覚えないとしたら、相当その人は神様の愛に麻痺してるっていう状況ですよ。自分自身の存在にあまりにも小町気になってるってことですよ。私は大丈夫だ、なんならこうしてるからああしてるから、ちゃんとそういうね、人のお墨付き、組織のお墨付きあるから。でも使徒パウロが伝えた福音っていうのはね、教会が福音の真理を伝えるその、キリストご自身というものに対してね、私たちが、唯一の道として提示することができるのは信仰の道だけなんですよ。で、いや教会はそういうふうに言ってるかもしれないけど、自分はそういう考え方じゃないんだよって、まあそれはそれでいいんですよ。そういう考え方じゃないっていうところを、日常生活の中で実践していってね、取捨選択していけばいいんですよ。本当に使えるかどうか、まあ使えるものは残してね、使えないものは重荷になってしまいますね。でも本当にキリストに対する信仰を深めに深めていったら、世界がより豊かに見えてきます。いろんな価値観に対してより明晰に、解像度が高めになってですね、見えないものが見えるようになってきます。なぜかというと、予的な、愛着から解放されて、そういうコンタクトレンズが鱗のようにね、目から取れてね、開眼するからですよ。 そういうのをね、知恵、聖書では知恵と言ったりとかね、知識と言ったりとかね、奥義とか言うわけですよね。で、聖書を読む限りにおいてね、まあ私たちは聖書の福音を教会として伝えるから、それ以外のこと別に礼拝の中で伝える必要ないんですけども、まあ聞いていただきたいのはそこだけなので、そのように神様に取り扱われた人たちは皆ね、生き方が激変してるんですよ。これがね、世のあるいは旧約聖書に基づく立法主義でも何でもいいんだけど、異端の教えでも何でもいいんだけどね、まあ、あるいはその使徒パウロがアテネでね、偶像がたくさんあってね、憤りを覚えたとか、まあ、あるいはその人間観の問題としてヨハネの福音書でイエス様がラザロの死に涙したとか、死に対する憎悪ってイエス様半端ないですよ、ね、罪の結果たるその死そのものに対してね、キリストのスピリットを受け継いだですね、初代教会から、伝承したですね、使徒パウロはですね、死は勝利に飲み込まれたって、キリストの復活を叩いてるわけですよね。それまでパウロはね、何してたかって、キリスト者を迫害してたんですよ。牢屋に男も女も問わずね、閉じ込めるような迫害者だったわけですよね。無頓着者であったりとか、ただの市民、ローマ市民でね、ああなんかユダヤ教キリスト派みたいなのがあってね、でもうちには関係ないしみたいなね、通行人じゃなかった、傍観者じゃなかったんですよ。迫害当事者だったんですよ。加害者だったんですよ。だからキリスト者になってからも、自分は神様にキリストのね、十字架の身代わりによってね、本来自分が十字架にかかって断罪されて地獄に突き落とされてもおかしくないような存在だったにもかかわらず、神の憐れみによって許されたことに対して、生涯をかけて死ぬまでですね、天国に行くまでですね、キリスト様にね、仕えて全てを失ったけどね、本当に私には喜びがあると、嬉しいと、死に至るまでね、キリストの復活の力を知り続けていきたいと、それを途中で諦めたくないと、そういうことを言わしめるような神の力を知ったわけですよ。それが福音なんですよ。それが福音の真理である主イエス・キリストご自身である。で、キリストに対して私たちの応答責任、どういうふうに接すればいいか、どういうふうに祈ればいいのか、神に愛されていることを知りなさい、神に知っていただくことを、知られていることを知りなさい、何を、私たちの願いを、願い事をです。この願い事って究極私たちの救いということでございます。で、その救いを体感することができるかどうかは別にしてね、あなたはキリストのゆえにね、罪から救われた、死から救われた、そして今やキリストともに復活し、キリストともに昇天し、キリストともに神の国の、神の右の座について、霊的にはね、そして死んだ後も神の裁きを、突き抜けることができて、許しの愛のもとでね、天国に突入することができる。なぜなら命の書にあなたの名前が書かれているからだと。死は勝利に飲み込まれたりと、まあお墓のね、キリスト者が亡くなった墓碑面にそういう風にね書いてあるお墓もありますよ。キリスト者のお墓見たらね、あるいはね、我らの国籍は天にありっていう風にね、お墓の石に何刻むかってね、御言葉刻むんです。神の言葉、キリストの言葉を刻むんですよ。人たちの教えの言葉を刻むのですよ。なぜ刻むのか、自分自身がそのような御言葉に支えられてきたからですよ。命をね、救われるっていうことは命が救われるってことですよ。救われない、滅びるってことは命を失うってことですよ。ただ死ぬか生きるかじゃない。地上に生きていたとしても、死んだようなキリストを知らない、神の愛を知らない、そのような生活を送っている人たちが、自分は救われなければいけないっていうことに気づけない、病識がない、 霊的病識がない状態だから医者に行かないわけですよ、病院に行かないわけですよ。私は罪人ではない、そんなあんまり罪の病識がないから、誠の医者であるね、救い主であるキリストのもとに行く必要はないと。そのキリストから処方箋としてね、あるいはその診察の時にね、お言葉をいただくことも必要ないと。神の国というね、あるいは教会というね、ところでね、暮らす、生きていく同志を見つけることも必要ないと。だって人生うまくいってるから、ね、ほらご覧ね、自然は素晴らしいし美しいし、これを、いわゆる自然神学の立場と言います。自然を通して、神に至るっていう考え方ですね。明確に、現代の神学においてはそれはまあ、ローマ書を読んで分かりますけどね、神の輪郭は知ることはできるかもしれないけど、キリストを知るに至ることはできない。なぜかというと、神に知られること、神に愛されていることが分からない人が、祈ったとしてもですね、なかなかそのキリストを知ることはできない。だから、キリストを知ることができるように、キリストの愛を受け入れることができるように、キリストご自身を心の内に迎えることができるように、聖なる霊が満たされますように、こうやって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればどうなるか、全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これは私たちの中から出てくる平安ではございません。心理的な平安でもございません。神から到来する神の平安でございまして、私たちが心理的に不安であっても、そのただ中において受肉する平和の君、キリストご自身が残された平安でございます。だから、自分自身の中で平安や平和を作り出そうという試みは、必ず肉の行いとして挫折しなければいけない。そのようなヒューマニズムに基づいた善行といったものは、必ず破壊されなければいけない。砕かれなければいけない。神の平和は分からない。人間の平和に肯定している、執着している以上は、自分自身の平和、他者から得られるところの平和、そういう水平線的な考え方でしか、心理学で全て解決するようなね、それだったらもうカウンセリングが有効ってことになりますから。ね、じゃあもう精神障害者の方々とか知的障害者の方々はね、キリストを信じる必要はないから、誰もいないかというと、精神障害者の人とか知的障害者の人たち教会に結構うようよいますよ。人間が心だけ体だけでできてない証拠ですよ。キリストを信じる霊が復活して、そういう精神障害者とか知的障害者も全然目の色違いますよ。症状も違いますよ。もちろん症状からね完全に癒されているっていうわけじゃないですよ。ちゃんと症状ありますよ。服薬もしますよ。でもキリストを受け入れる以前のその障害者と病者と、キリストを受け入れた後の病者は目の輝きが違います。今までは濁ってた、どこかこうね、やっぱりもう涙が止まらなかったりとか、ね、もう興味的なね表情をしていた。でもまあ私もね、伝道して関与した方々はたくさんいますけどね、解離性障害の方々とか、統合失調症の方々とか、双極性障害の方々とかね、うつ病の方とかね、いろんな方々がキリストを信じ受け入れてね、後悔したっていう人、私は会ったことがありません。そういった方々は症状がやっぱり出ます。そういう時はやっぱりね大変ですよ。大変だけれども、そういった方々に対して、イエス様、まあのことがね嫌いか信じてないかって言ったらね、明確にね、いや信じてるか信じてないか分からないとかって、そんなね情けないこと言わないですよ。イエス様は大好きだから信じてます、ね、なぜかっていうと、私がこんなに心が病んでるにもかかわらずね、イエス様だけはね私のことを裏切らないからですって、この証にね健常者は恥じるべきですよ。 人生問題ない、自分の力でやっていける、自分の才能さえあればね、財力があればやっていける、ね、まあシンプルライフスタイル程度でやっていける、恥じるべきです、そういう人たちは。地獄を通ってね、なりたくもない障害や病気になってですね、引きこもっているしかない、脳のない、もう療養生活しか脳のない、まあ私たちもそうですけどね、私自身もそうでございますけどね、周囲の人たちはみんな元気な人たちばっかりです。で、私たちにとってはね、弱い人たちにとってはね、外に出るのもものすごい大変な作業なんですよ。怖いし。で、私の親友の一人は、とあるね、精神障害を持っていて、教会に通ってたんですけども、いや、嫌じゃないですよ。そこら辺にいる健常者の人たちよりも、もっとずっと私が伝道してね、救いに導いた人ですからね。福音信仰はっきりしてますよ。イエス様から離れることは絶対考えられない。イエス様のことをね、教えをね、みんなと話すのが大好きな人でした。ですけれども、教会にね、しばらく来ない時期があって、で、教会の方々がね、その部屋を訪れた時にね、どうだったか、空っぽだったか、結局その家族にね、未信者の家族に聞いたらですね、交通事故か、自死か、そういったことでね、亡くなってたと。違う教会になってたらね、途中までは同じ教会だったんですけどね、違う教会だったらね、ちょっとその詳しい話は教えてもらえませんでしたけどね、亡くなったってことは知ってます。で、自分自身が伝道して、聖霊まで導いた方ですからね。もう本当ショックだったんですよ。と同時にね、人は一人で生きていくことはできないっていうことですよ。本当に弱い人はね、弱さをきちんと病識化させてですね、自分は一人で生きていけないから、みんなの助けが必要だっていうことを言うと同時にね、生半可に、私とですね、親友関係でなかったからね、それ教会に言ってたはずなんですよ。だけど教会はその一人の魂に対してね、例えば掃除ができないから、掃除のね、奉仕しますよって、あなたの部屋片付けに行きますよって、数人でね、男性陣でね、やることもしないし、ちょっと交通関係でちょっと事故に巻き込まれたら困るかもしれないからね、薬の副作用で。毎回連絡を取ってね、迎えに行くからとか、そんなことやってくれる教会ないんですよ。少なくとも彼が亡くなった通ってた時の教会はそういうことは知ってなかった。来る者たちに対してだけ対応してた、ね、説教を聞く者たちだけ、聖餐式に預かる者たちだけ、教会堂に集まる者たちだけ。いや、そうじゃないでしょ、教会って。ほっといたらね、もしかしたらいつ死ぬかわからないんですよ。自分自身のだけの命だと思ってる残された人たちのが、その人がね、亡くなった人が本当に天国に行ったということが格言できない、明言できないって言ったら絶望しかないじゃないですか。ずっと引きずりますよ、そんなの。何人かのね、親友を私は亡くしていて、今に至ってね、なかなか一緒に道路者としてね、教会堂にラッピングされた福音っていうものに対してすごく嫌悪感を持ってるわけですよ。日時とか曜日に関わらず、なるべくね、その人のニーズに応えたいっていうのはね、やりたくてやってるわけではない。大変ですよ、療養生活の中でそういうのは。だけれども私の人生において神に愛され、神に知られている、そういった尊い方々がね、天国に行ってしまったっていう経験を持ってしまったら、日曜日に殿様商売してね、来る者を拒まず去る者を追わずみたいなことできないんですよ。少しでもキリストの教えや言葉にね、関心があって、諦めるには諦めることができない。いつも礼拝しておきたい、でも日曜日はちょっと仕事が入ってしまって、 まあ、自分からね日曜日別に性別する必要ないからね、仕事入れちゃったさって言ったら、まあ、それは自業自得でございますけどね。それはもう神様との関係の中でね、他の人がとにかく言うことではないけれども、そうなるのは当然です。自分自身で決めた道だから。でも本当に愛がある教会だったら、やっぱりなんとかさん、なんとか君と一緒に礼拝したいからね、お仕事の方なんとかならないかしらとかね、言ってくれるところは、まあ、心配してくれたりするところが、まあ、神様の愛知ってる教会なのかなっていうふうに思いますけどね。それが叶わなくてもね、私たちの強情さゆえにね。で、放っておいたら教会良くなるかなっていうふうに思ったら全然同じだったんで、まあ私たちが17年間ずっと同じ働きをね、もう曜日関係なく時間関係なくね、なるべくニーズは応えるようにして、やってると。日曜日にしてもね、主の日ではございますけれどもね、なんで午前中にやらないかって、午前中に参加できるような恵まれた人たちっていうのはね、強い人たちですよ。私たちの教会はそれじゃない。もうキリストを信じなかったらやっていけない、滅びてしまう、どうすることもできない、デクノボーであると、そういう自覚を持った人間ですか、私たちの教会に関心を持ちません。まずはどこかの部分でキリストを諦められない方々しか私たちの教会には繋がらないようにできております。もし不純な動機で私たちの教会が便利だからということで利得を持って繋がるとするなら、そういう人たちはいずれおさらばごめんなさい、いや私たちがごめんなさいじゃなくて、当事者の人たちからね、参加者の人たちから離れ去っていきます。私たちはコンビニじゃないんですよ。コンビニに似てるけども24時間営業だから、いつだってね対応したいと思う。でもそれは愛から出たことであって、神の愛から出たことであってね、相手あってのことですよ。相手もまた信頼と愛を持って答えてくださるのであるならば、よし、じゃあ無償奉仕しようとか、ね、金銭とのね、経済的な、この給与的な癒着を断ってね、キリスト様を伝えていこうと、ね、いろんな疑問があるんだったらそれに答えて、まあその響くかどうかは別にしてね、その疑問を持って答えていって、一緒に考えて悩んで、で最終的に答えが出ないからね、祈るわけじゃないですか。人間同士の中で出てくるようなね、アイデアなんてね、大したことないですよ。使ったらね、消費するような商品と同じですよ。そんなの神様との関係においてね、神の平安がね、私たちの心と思いをね、キリストにあって、キリストを信じる限りにおいて経験することができる、味わうことができる神の平安を、祈りの中で体験してもらいたい。それが自分自身のために祈るということですよ。それを掘り下げてほしい。そうじゃなかったらおせっかいになりますよっていう。まず他の人たちのために祈るよりも、まず自分自身は本当に神様と祈ってるのか、神の平安を味わうところまでね、キリストを信じ、極みまで信じてるのか、キリストは私たちに対してどうして極みまで最後まで愛してくださったのかですよ。それに対して私たちは、その命の恩人に対して、ああ十字架にかかったんだ、へえみたいな感じで傍観してるんですか。違うでしょ。復活したキリストに対してさ、心からの信頼、あ本当に復活してくださってありがとうございます、あなたのためだったらね、もう私は十字架にかかるまで裏切りに裏切りの罪を重ねて、反逆に反逆、無関心に無関心をね、誤った道ばかりを歩んでね、言い訳ばかり達者でやらかしばっかりしてましたけれども、罪に腐敗し切ったものでございますけど、今ひとたびしようと、復活のイエス様と、私をあなたの友としてください、弟子にしてください、あなたから決して離れることがないように、なぜならばあなたから離れて私たちはどこに行くこともできないんですと叫ぶ者たちの集まりが、キリストの羊たちの群れなんですよ。それを教会と申すんですよ。漢字で言うと教える会って、キリスト教会って言ったらキリストを教える会っていう風になっちゃいますけどね。まあ本当は群れなんですよ。キリストの羊たちの群れなんですよ。一匹でも群れから失われたらね、牧者である大牧者であるイエス・キリストはね、探してくださるわけですよ。 で、そういう群れとしてね、私たちが一条、本当も神様からするとね、小さい石ころに過ぎないかもしれないですけど、それによってね、救われた方々もおられます。既存の教会につながった方々もおられます。信仰を回復してね、私たちのところにつながり続けてくださっている方々もおられます。ぜひキリストにある、キリストを信じる限りにおける神の部屋をね、キリストの外には神の部屋はないんですよ。で、2番目、すべての生徒のために祈る。そこから初めて他の、方々のために祈ることができる。エペソ書の6章の18節、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にもですよ、御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、まあ、目を覚ますっていうことは、要するにですね、キリストを信じきるってことですよ。それが目を覚ますってことですよ。すべての生徒のため になんかね、眠気をね、むにゃむにゃしながら覚醒しなさいって言ってるんじゃないですよ。目を覚ませっていうのは、キリストに対する信仰を明確にせよって言ってるんですよ。そしてあなたは明確にされて、光に照らされてにもかかわらず、なぜ闇の隅っこの方にいて祈ろうとしないのかと。あなたは光の子供であって闇の子ではないということを知っているはずなのに、なぜ光のもとへ来ないのかと、ね、光たるキリストのもとに来ないのか、そして祈らないのか。あなたは光の子供としてキリストを信じて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈ることをされた、祈るものとされたものであるから祈りなさいって言われてるわけですよ。で、3番目、自分自身と、全ての生徒たち、信仰者のために祈っていくのと同時にですね、まあ、もちろんキリストを求めて、礼拝に加わってくる方々一人一人のために祈って、3番目、福音宣教のために祈る。自分さえ良ければいいんだ、自分たちの教会に集まっている人たちだけ信仰の回復やね、救われて、ハッピーハッピーって、そんな内輪の世界じゃないですよ。その救われた人たちがね、内輪の世界の中で癒されていったら、回復していったらね、キリストを信じて洗礼を受けることができたら、今度は福音宣教のために、打って出るわけですよね。で、そういう風な人たちは全員が全員っていうわけじゃないかもしれないから、打って出る人たちのために、この教会の働きがね、広がるように祈っていく。エペソ書の6章の19節から20節、また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながりながらも施設の務めを果たしています。これこの時囚人だったんですよ、使徒パウロは。でもそこの牢獄の中から福音宣教しようとしてたんですよ。この護衛兵とかいるでしょ、監視とかいるでしょ。述べ伝えれさえ語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。で、4番目、キリストが祈りと願いを捧げて聞き入れられたことに、それら全ては基づきます。ヘブル書の5章の7節、キリストは肉体を持って生きている間、福音を完成する以前にキリストの交渉外とありました。その生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験、神に対する信仰の家に聞き入れられました。この事実に基づいて、私たちキリスト者もね、その事実を受け入れて、キリストの事実を受け入れたら、聖なる霊が働いて、祈りの霊が働いてね、キリストと一緒に大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げれるようになるという信仰が必要なんですよ。で、5番目、神が祈りを聞いてくださるという確信に導かれます。第一ヨハネの5章の14節から15節、何事でもですよ、こっからここまではダメで、こっからここまではいいだろうっていうことじゃなくて、そんな半端もんの考え事じゃなくて、何事でも例外なくですよ、神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。神の御心は私たちが願っている願いとは違うかもしれない、しかし神、私の願いではなく神の御心がなりますようにと、ゲッセマネの園でイエス様、主イエスがね、祈ったように祈れるもの。私は主の恥ためです、取るに足りないものです、あなたのお言葉通りになりますようにと、主の母マリアがね、告白したように、ね、従ったように、 神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるという確信を持つ。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、神の御心を求めたらそれは必ず叶えます。つまりその時に祈る言葉っていうのは、私の望みではなくて神の御心が私の目になりますように、私たちになりますようにということですよ。私たちは神に願い、求めたことをすでに手にしていると分かります。これから与えられるんじゃないか、すでにもう与えられているってことは、あなたは信じるか、いや信じている感覚がないんですよとか、いや疑いがまだあってとか、そんな言い訳いらないんだって。そうじゃなくて、神様から恵みが与えられている、御心が私のうちに実現している、信じているか、はい信じます、これ服従ですよ、ありがとうございます、感謝します、ね、感覚があるとかないとかって余計な質問されてるわけじゃないですよ。そういう答えを求められてるわけじゃない。あなたは信じるかって言われて、神様が無限の愛を注いでることを信じるか、あなたの祈りはすでに聞かれてることを信じるか、そしたらね、ああしてくださいこうしてくださいという祈りがね、砕かれてね、キリストの祈りがね、我が祈りになってきますよ。そうやって私たちの自己中心というものが砕かれていって、キリストの身思いね、一致した存在として変革されていくわけでございます。さて本文に入りますけど、しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた報酬を得ておられますと書いてあります。まあ、本文だけ読むとですね、文脈、ヘブル書をね、公開説教中にですね、何度も何度もご自身でね、読み続けて研究していくことはおすすめでございます。そうじゃないとちょっとね、何言ってるかさっぱりわからないとは思います。それぐらい難しいと思いますね。ここでですね、少し文章を分解するとですね、より優れた契約の仲介者って書いてますよね。でこの契約という言葉ですけれども、慣用句として契約と訳されておりますが、ギリシャ語ではここディアティキっていう言葉が使われてるんですね。ディアティキ、これはですね、まあ契約でもいいんですけどね、慣用的に訳された契約でもいいんですけど、本来の意味は神の意思表示ということです。神の取り決めと訳すことができます。これが直訳です。でその神の意思表示や神の取り決めに対して、私たちが受諾と服従の、を持って関係を結ぶということであります。神の契約、神の意思表示、神の取り決めに対して私たちが取るべき態度というのは、受諾、まあちょっと分かりやすく言うと受容ですね、受け入れることと服従するっていうことですよ。それが神との関係において求められる姿勢でございます。これは人との関係において求められるものではございません。御使いとの関係、天使たちとの関係においても、黙示録で使徒ヨハネはね、長老たちや天使たちにね、ひざまずこうとしたね、私も同じ主、ね、主を信じて礼拝する人間ですからって、バルナバとパウロに対してもね、なんかその神の預言者扱いして、神の使い扱いしたらね、私たちも人間ですからっつってね、みんながね否定してるんですよ。ダメです、神を礼拝しなさい。人との関係においてはね、まあもちろん主にあってのみ、主の教えの範囲内にあって、主の愛の中で受け入れることと服従の関係っていうのはね成立するのであってね、でも神に対しては絶対的な受容と服従ですよ。神の裁量に服して生じる関係のことです。さらにですね、このディアティキ、契約を意味するディアティキという言葉は遺言という意味も含むんですね。でさらにですね、より優れた契約と書いてますね。この2回登場するんですよ。より優れたとか、はるかに優れた報酬とか、この、2回登場する言葉はですね、クリトーンという言葉で、示されております。より良いもの、一層優れているっていう意味ですね。ですからこうなります。より優れた契約、はるかに優れた約束、まあ、こう訳すことができます。でこれは単なる、違いを意味するのではなくてね、明確に、上位の概念を示すわけですね。つまりどういうことかというと、まあ、本文を、ね、読むとね、しかし今この大祭司は より優れた契約の仲介者であるだけね、その分はるかに優れた報酬を得ておられます。これ何と比較してるんですか？弱く無益な立法に対して福音の信仰の上位を明言しているのであります。著者はここでね、立法の行いの要求よりも福音の信仰あるのみって言ってるわけですよ。だから立法に所属する全ての行いってものは救済、罪からの救済においては不要なものであるっていうことがはっきりしたら、私たちはね、神の平安、神の平和にキリストになって包まれるっていうことがね、よくわかるようになります。で、それがわからないということであるならば、つきものがいっぱいついてて、握りしめてるものが、これだけは手放せない、あれも手放せない。キリスト、以外、中心になるためにね、いろんな重荷を自分自身で背負っちゃってるからなんですね。でも、もうキリストに対する信頼だけでいいんだと。そしたらね、別に自分自身の力で手放そうとしなくてもね、関心を失っていきます。そういうものに対して、いろんなしがらみに対してね、なんでこんなに今まで自分頑張ってきたんだろうかって、バカじゃなかったのかって思ってきて、でもなぜやってるか、言ったらどうしてもやめるにやめれない。例えば私の場合だったらですね、もう死に対する献身とか、福音説教せよっていうような命令はあったんですけども、なかなか神の導き、神の御心に身を投じること、人生をね、捨てていくことってできなかったです。で、なんでできるようになったかっていうとね、別に自分で打開したっていうわけではなくてですね、福音信仰以外のものがですね、くだらなく見えてきたからですよ。会社勤めててね、仕事するでしょ、めっちゃ虚しいなって思ったんですよ。いや、もうボーナス出ますよ、給与だってね、いろんなものを引かれてもね、何十万ってもらえてた時もありました。働けば働くほどね、時給が良くて、もうすごく長期にわたって働かせていただいた時もございましたしね、業界とか仕事それぞれありますけどね、でそういったものが、付き物として私の、生活するためにという理由付けで、ね、どうしても手放せなかったわけですよね。でも、どんどんその生活を続けていくうちに、病気は悪化していった。体は壊れていった。で、精神的には、もう空の空でございますよ。それで、信仰の状態はどうだったかというと、もう日曜日に礼拝してね、水曜日に祈り会をして、それでも足りなかったから毎日蒼天記とかに出ていたけれども、足りない足りない、もう苦しい、主をどうかしてください、虚しさを何とかしてください、もうそういうのが出てきてましたね。そんなふぬけじゃないんでね、自分が一度神様を信じて、無神論から、その環境から、ね、神様を信じて聖書に出会ってね、キリスト様のことを福音書から学んで、使徒パウロのね、教えを受け入れて、こんな簡単に教会なんて捨てれるようなものであるんだったら、その程度の信仰だったって話ですよ。本当の信仰っていうのは、ね、捨てたくても捨てれないものを信仰って言うんですよ。でも会社は違うでしょ、転職できるでしょ。お金だってね、あった方がいいけれども、なくなったとしても、キリストにある神の平安を得れるためであるならば、保証しますけどね、その人の人生も激変しますよ。あるいはね、持てるものが持てないものにね、慈善をすることによってね、主の慈愛を示す人間になりたいと、それもいいじゃないですか。で、そういうことを、キリストのご自身と、人たちの教えを学ぶ、フィールドというものがね、限られている、日によって限られている、時間によって限られているのであるならば、教会の既存の枠組みの外へね、誰かが出ていかなければいけなかった。だから私たちもですね、SNS でですね、いろいろと福音宣教させていただきましたけどね、まずはもう未信者とね、仲良くなってっていう。で、最近もまたやろうかなというふうに思ってますけど、体力的にどうなのかとか、時間的にどうなのかとかね、疲労の問題とかね、ちょっとチェックしながらではありますけどね、 またちょっとこう語らせていただければなっていうふうにね、思ってますね。まあ、別名は信仰者の方々でもいいですけどね。だからまあツイキャスとかね、やっているわけですけどね。明確にヘブル書の著者が言いたいのは、立法や立法主義、偽りの教え、異端の教え、そういったものではなくて、福音信仰の上位を意味している。福音というのはより優れた契約なんだ、はるかに優れた約束なんだっていうことを言ってるわけです。ヘブル書の7章の18節から19節、飛んで22節ですね、一方で前の戒め、立法ですね、旧約聖書の全ての、福音抜きの読み方です。弱く無益なために廃止され、立法は何も全うしなかったんです。もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられました。これによって私たちは神に近づくのです。その分イエスはもっと優れた契約の保証となられたのです。もう、行いはいらないのだよと。じゃあ、信仰だけでいいんですかって言われたら、いいんですよ。信仰しかないけれども本当にいいの？いいんですよ。他に何もできなくても本当にいいの？いいんですよ。そこがはっきりしたもののみが、信仰と聖霊の、新しい目が与えられて、神が私に信仰者と、聖霊の力に頼るもののみに与えられる、キリストだけになったものに与えられる神の備えられた良き行い、エペソ書に書いてますけどね、それを受け取ることができるように、その良き行いが見えるようになって、それを受け入れていくときに、私たちは自覚せず良き神の御前で神の良い御心を実践するものになっていくわけですよ。正しい信仰は神の御心に即した良き行い、備えられた良き行いを受け取って、それを証として実践することができるようになる。だからこれは行為によって神に近づくことではなくてね、あくまでもキリストに全面的に信頼していく時に生じてくるね、その正しい信仰の反映として正しい行いが聖霊によって与えられるということです。私たちは受け取るだけで、それを受け取らないでいるとですね、聖霊様がね、ツンツン刺激を与えてくださってね、不安にさせたりとかね、ああそういえばちょっとなんかね、公共料金払わずに忘れてたとかね、ちょっと引き慣れかもしれないですけどね、ちょっと食べてないから栄養がフラフラになってきたとかね、ちょっと過労気味であるのにね、この神の宮である体をね休ませることをしてなかったと。キリストの言葉を聞き続けなければいけないのにね、それをまるっきり恐ろおろそかにしてたと。それが人生において第一のことなのに、日々の生活の中で、まあ5番目6番目になってしまってる。その5番目6番目を1番目にしようとする努力もしてない。これ信仰で頑張るっていう表現をしますけどね。今は5番目6番目かもしれないけど、これがキリストに対する信頼が1番になることができるように、愛する神様にその思いを知っていただけたら、そうしてくださいますよ。そうならなかった場合は忍耐して待ち望めば良いのであります。でも最初から諦めてね、いやもうこんなね日常生活を送ってるからね、神の言葉を聞き続けてキリストに対する信頼を第一にするなんて、神の国と神の義を第一に求めようなんて、そんなの理想論だって言ったら三条の説教を破り捨てればいいんじゃないですか。そんな甘い考え方っていうふうにもう、まあ、叱られるところが愛の教会ですよ。それは何の干渉でもない、別にその人間関係の利害関係でもない、そんなこと言ったって嫌われるだけでも誰も言わないですよ。でもなぜ言う人が稀にいるかというと、その人が神の愛だけにしか生きていけない人だからですよ。でそういう一人一人が教会に何人かいた場合、一人でもいた場合、その教会は愛の教会ですよ。正当教理だけを振りかざしてるような教会じゃないですよ、ね、教えだけとか、ね、そういうことばっかり言ってるじゃない。ちゃんと渋くしてくれる、生活に届く助言をしてくれる。でも私たちはそういう助言が嫌なんですよ。関わってくれるなんてうるさい、もう本音はそうなんだよ。私たちが神の言葉に即してね、愛を持ってですね、一刀両断するとですね、その至極の愛と感じずにね、その自己中心が揺り動かされることを嫌がってですね、まあ、去っていく人たちがすごく多いのも事実です。 宣教してればそういう人たちがうじゃうじゃいます。一歩手前の弓道のところまで行くんだけれども、そこまで言われるんだったら嫌だなみたいな。でもそこまで言われて、それを自分で達成しなさいって言ってるわけじゃないですよ。そういうふうに神様はあなたのことをもっとね、近づいてね、愛しておられるんだけれども、あなたはどのように応答しますか。わかんないみたいな、そんなところまで考えたくないみたいな。日常生活だってね、日曜日予定入ってるしね、じゃあ予定合わせるよって、いやそこまでしてもらうのも気が引けるしっていうような偽りの謙遜を持ってね、自分自身の生活が神の支配に、神の国と神の義を第一に求める生活になることを拒否してるんですよ。でもイエスはもっと優れた契約の保証となってるから、私たちはね、大胆な信仰を持ってね、嫌われることを覚悟してね、その人たちに提案していくわけですよね。でもその人たちの信仰の程度に応じて提案していきますからね。最初からそんなね、ズバズバズバズバ言わない。でも私はもう献身して神学も出ている人間だったので、当時所属してた教会の牧師からはですね、ものすごく厳しく言われましたね。で、なんでそんなに厳しく言うんですかって。他の人にも厳しいんですかと。いや、他の人には、厳しくないよと。あなたが神様抜きでは生きていけない弱くて愚かな人間だから、もっとイエス様に頼ることができるように、神様の優しさに預かることができるようにね、言わせてもらってるんだと。他の人たちなんてどうでもいいから、ね、適当にね、祝福の言葉を持ってしてね、ちょいってこう、じゃあもう祈ったからさよならみたいな感じで言ってると。でも主の愛にしか頼れないあなたが、本当にそれキリスト以外の信仰に頼れないっていう自覚が分かってるから厳しく言うんだと。それが本当に愛の教会、人の好き嫌いに左右されない祈りの教会、祈りの関係、で、ここでですね、立法は何も全うしなかった。どのような意味で立法は弱かったんでしょうか。立法の要求を罪人の私たちが満たすことができなかったという弱さともいうことです。ですから旧約聖書を読んでですね、あるいは聖書全体を読んでですね、これを立法的にこう解釈してしまって、立法の要求を悟ってしまうとですね、実は私は人を許せない、欠片も許せない、実戒も全て破ってしまう人間であるほどの罪人であるということが分かり、神の言葉に対して私たちは弱さと無力しか抱けない人間だということがね、痛感するっていうことですね。で、聖書を読めば読むほどそれが分かってきます。で、これ分からないっていうのは相当神を信じることを拒絶して逃げている人の特徴ですね。聖書を読めば読むほど、説教を聞き続ければ聞き続けたほど、祈れば祈るほど、礼拝したり他の人たちと交われば交わるほどですね、キリストを信じる者同士で交われば交わるほどね、自分自身の罪の自覚が明確にならない、許しの愛が必要だっていう切実な叫び声が出てこない人たちはですね、よっぽど自分自身に対してですね、ちょっと防衛規制が入っているというかね、心理的防衛規制が入っている。で、ローマ書の8章の3節から4節、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従っては歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなんです。で、ここで言われている、奉仕という言葉なんですけどもね、本文の方ですけれども、この奉仕という言葉はリトゥールギアという言葉が使われています。広い意味での奉仕を意味します。人に仕えることを意味します。困窮している者への援助も意味します。また旧約に定められたところの祭司やレビ人の職務執行、儀式執行という意味でもあります。これがリトゥールギア。で、本文のはるかに優れたというところをね、ディアフォロスという言葉が使っています。これは異なるとか質的に優れているという意味です。地上には律法に従って捧げ物をする祭司たち、要説、そういう人々が存在しており、 この祭司たちは天にあるものの写しと影に使えてますと五節言われております。しかしキリストは私たちにとって大祭司でありね、より優れた契約の仲介者であり、つまり律法でなく福音の唯一の仲介者であり、はるかに優れた奉仕、ね、律法の定めたるところの祭司たちの、旧約の祭司たちのよりもはるかに優れた奉仕を得ていると断言されています。神の言葉を自分自身の力と意志でその戒めと律法の要求を満たすことは不可能なんですよ。これはね、キリストも足を洗ったからね、あなた方も足を洗いなさいっていうふうに立法的に福音書でもね捉えてしまうとね、聖書全体がね命令と、支配のね、言葉の道具になってしまいます。動機は愛なんですよ。神の愛で、全ての神の言葉を読んでいかなければいけない。で、愛以外で読んでしまうとどうしてもその愛の大乾物としての自分自身の力と意志っていうものが座を占めてしまいますから、神との関係とかキリストに対する信仰が曖昧模糊になってしまうわけですね。本来相手を愛したり許したり神を慕い求めることさえできないのが私たちであります。キリストに対する信頼がなければ、ね、キリストに対する信仰がなければね、相手を愛することも許すことも神を慕い求めることさえもできません。ローマ書の3章の10節から18節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、全てのものが離れていき誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと睨みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。これね、彼らって他の自分以外の誰かのことを言ったらダメなんですよ。彼らの中に自分自身の名前入れなきゃいけないんですよ。自分自身は神に対してキリスト抜きではこのような存在である、全人類全人類全てがね例外なくそのようなものであるという、なかなかこの神の言葉の告発をどう受け取れば、いいんでしょうか。ガラテヤ書の3章10節、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の行いで救われようとしている人々は、皆ですね、呪いのもとにある、すなわち神の言葉の告発を、ね、受けてるんですよ。彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らは血を流すのに早い、彼らはその下で欺く、ね、善を行う者はいない、誰一人いない、誰も彼も無用のものになった、神を求める者はいない。これが聖書の律法のもとにある人間の行為で求める末路でございますよ。残酷なほど滑稽な末路でございますよ。律法の書に書いてある全てのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるから、つまりどういうことかというと、救いの確信がないってことですよ。救われていないってことですよ。行いから離れてキリストに対する信仰という啓示に寄りすがらなければ、律法の下から神の恵みの下において聖霊の力によって移動させられる根拠となる信仰を持たなければ、キリストに対する律法の下から解放されないんですよ。律法の下という監獄から解放されるためには、キリストに対する信仰という許しの宣言が必要です。十字架という鍵が必要です。恩赦が必要です。神の、それでもまだあなたはもう神の恩赦をキリストの死において代償を払われたから、罪の代償を払われたから呪いのもとにない、呪いの監獄にもうない、律法の下という監獄から釈放されたので、シャバに出ていいと言われてるにもかかわらず、いやいやいや、私は極悪人でございまして、いろいろと、善行を積まなければ釈放の権限はありませんと意地を張る、そういう人は日の目を見ないでしょう。プラトンの国家に出てるようにね、洞窟の中に人々がいて、もう太陽が昇っているのに闇しか知らない。なぜかというと洞窟の奥底を方角として向いている人々だからです。しかし振り向いて太陽、義の太陽たるき、まあちょっとね、プラトン哲学から 言うとですね、マラキ書に書いてる義の太陽であるキリストという光を見たら、私たちは洞窟から出て外へ行くわけでしょう。にもかかわらず私たちは自由の身であると信じ込んでいながら、もしかして福音をキリストを心から信じてない場合、律法の行いという呪いのもとの監獄に釈放されているのか、恩赦がね、もう宣言されてもかかわらずね、出たくない出たくない、牢屋の方がいいって言ってる人に、キリストの素晴らしい救いを明かしすることはできませんよね。本当にその人は本当にね、看守が同情してね、導き手が同情してね、いやもう本当にあなたはって説得して至睦して、教会のみんながね、愛を持ってそういう人たちに対してね、もう釈放されたから出ていいんだよ、恵みのもとにね、義の太陽のもとでね、光に照らされて茶葉に出ていいんだよってことを励ましていくと、もうこれが教会ですよ。みんな教会に来た時、礼拝に来た時は最初律法の呪いという監獄のもとにね、閉じ込められてたと。しかしキリストを信じれば、十字架による恩赦によって神様は釈放して解放してくださる。これが救い、罪からの救いってことですよ。だって律法の呪いという監獄、監獄にいられるってことは、要するに神に対して罪を犯したからですよ。神から離れて自分勝手な人生を送ってきたからですよ。反逆に反逆を重ねて悔い改めようともしなかった人間が律法の呪いという監獄に閉じ込められるのは当たり前のことです。しかし当たり前のことなんだけど、人間のことをこよなく愛する、極みまで愛しておられるキリスト様はですね、十字架で命の恩人となってくださって、我らが監獄生活を経た後はね、十字架につけられて死んで、それから滅びるはずの予定だったのを、いや滅びる必要はないと、あなた方は監獄生活を律法の下の呪いのもとで送る必要はないんだと、私が身代わりになって監獄に閉じ込められ、みんなから打ち傷を打たれてね、ヘドを吐かれて、そして十字架につけられて死ぬことによってね、あなた方は釈放される、解放される。そこの監守人はね、誰かというとサタンですよ。なんでそこの律法の呪いのもとにいたかというと、私たちが神に対して罪を犯したからですよ。何らかの犯罪とか倫理道徳的な罪のことを、罪概念のことを言ってるわけじゃない、良心の呵責を言ってるんじゃない、根本的にそういった倫理道徳的に、罪悪感を覚えたり、心理的に良心の呵責があったり、そういうことを超越したところにある神から離れたという罪の力たる原罪を持って生まれたから、私たちは律法の呪いのもとに閉じ込められていたんです。しかし今や、今回のね説教では、しかし今、大祭司なるイエス・キリストが取りなしに乗って許しを宣言してくださいましたので、私たちは律法の呪いのもとから出てですね、キリストの元へとしようと、足元に泣き崩れることができるわけで、これを礼拝と申す、これを祈りと願い事と言います。そしたら命の恩人なるイエス様、復活のイエス様に対してね、イエス様の言うことだったら何でも涙流しながら私たち言うこと聞くでしょ。それを服従って言ってんですよ。何も我に従えっつって嫌々ながら服従するのが服従じゃないですよ。命の恩人で私のことを愛してくださって、死から蘇ってくださったあなたがおられるから、私の人生は全てあなたのものです、あなたのご愛に満たされていきたいです、あなたが言われるところに私も行き、右と言われたら右、左と言ったら左、これを聖霊の導きというのであって、それが父の御心、三位一体ってことなんですよ。三位一体の神に対する信仰と礼拝、そういったものが一人で旅をするのは良くないから、教会という羊たちの群れを与えてくださって、私たちのような小さき群れも、群れに対しても恐れるなと言ってくださる、その復活のキリストがに祈られて祈られて、愛されて愛されて、知られ尽くされて知られ尽くされて、極みまで愛されてね、キリスト者として生きていくことをね、妥協せずにね、前進していくのが、主の御心であります。使徒パウロが言いたかったこと、ところがね、キリストはそのためにですね、 律法の呪いをすべて私たちの代わりに担ってくださったんです。ガラテヤ書の3章の13節、キリストはご自分が私たちのためにです。誰かのためにじゃない、私のために呪われたものとなることで、本来私たちが呪われるべきだった、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。だから十字架っていうのは遥か昔申命記に予言されていた旧約聖書の実現なのであります。そのことによって私たちは本来木にかけられて吊るし上げられてね、こいつこそ罪人の頭である、筆頭格である宣言されてもおかしくないものであったにもかかわらず、そんな人生、地獄のような人生しか、何をやっても何をやっても闇ばかり失敗ばかり、恨みつらみを持たれても文句の一つも言えないものに過ぎないものに対してね、イエス様は、自ら呪われたものになってくださった。これが身代わりの愛であります。次に本文には、その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものですと言われていますけれども、神の意思表示、神の契約というのは約束、すなわち、ここで約束と訳されている言葉はエパゲリアというギリシャ語なんですけど、神が主権を持って保証する約束ということであります。ただの約束じゃないです。より優れた神が主権を持って保証する約束だから、神が保証人なんだから、絶対に裏切られることのない約束なんですよ。だから私たちは信仰と宗教心を区別することができるんですよ。信仰っていうのは神が保証人になってくださる聖霊の力が生み出すものであります、啓示であります。しかし宗教心というのは人間の中から出てくる、究極の頑張りであります。それがどんなに善意に満ちていたとしても、善意に満ちていれば善意に満ちているほど律法の呪いのもとにあるということに気づいていくっていうことを知恵と申します。気づかないことを愚かというふうに聖書では言っております。で、またこのエパゲリアっていうのは一方的な保証の約束とも言います。まあ要するに神様からの一方的な保証の約束ということですね。だから信仰というものはね、神が保証してくださるんですよ。私たちが頼んだからじゃないですよ。私たちの末路があまりにも罪人の末路があまりにも悲惨すぎるから、神様はそのご愛の上にキリストを身代わりにしてまで信仰という啓示を保証してくださって、この信仰に立つ限りキリストのみに集中してキリストを通して礼拝するようにと、そしてあなた方は福音化されていくであろう、弟子化されていくであろう、そして神の子供としての姿を回復するであろう。このように神はキリストを大祭司として、神の新しい意思表示である福音への信仰が弱く無益な律法の行いよりも、それよりもはるかに優れて私たちの救いにおいて異なっていると同時に、完全に上位であること、福音信仰の方が上位であること、律法の行いとそれに類することから全てがはるかに超越して福音信仰が上位であることを宣言してくださった。ヨハネの黙示録22章の3節から4節、もはや呪われるものは何もない、キリストを信じてるからね。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る、また彼らの顔に額には神の御名が記されている。なので神の国、神の義を第一に求める、教会においてはそれを第一に、最優先に求めていく場所、それが教会なんだと。教会堂のことを言ってるわけじゃないですよ、キリスト信仰の共同体のことを言ってるわけですよ。福音が語られているところ、どこにもキリストはおられます。そのことはあなたは今、ひどい人生を送っていたかもしれないけど、しかし今キリストを愛する方として、命の恩人として、救い主として、滅びから、滅びの火から解放してくださったお方としてね、信じることができているでしょうか。キリストはあなたのことを待ち続けています。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが命を懸けて私たちの人生をあがなってくださったこと、 生き方をあがなってくださったことありがとうございます。どうかキリストの優しさとその愛情を持って私たちを、罪から救ってくださり、また、キリストを、告白することを、大胆に、することができますように助けてください。自分自身のためにも人々のためにも、また神に対しても真心から聖霊によって祈り続けていくことができますように、それほどまでに聖霊によって神の愛の注ぎを受けることができますように、助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。